ドクドルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはこちらの方、兵庫県尼崎市から高垣恵子さんです。私は現在84歳です。70歳代より長年便秘で悩んでいます。病院で下剤をもらって飲んだこともあり、そしてセンナも飲みましたが、お腹が痛くなります。ドクトルかっちゃんの時間にビートオリゴを聞いてすぐにでもお湯に入れて飲んでみたいなと思いましたというふうに書いてくださってるんですね。そしてこちらの方もね、ちょっと便秘で悩まれているようです。上東区から清水さよさん。主人が便秘で悩んでいます。食物繊維とかいろいろ取ればいいんですが、てんてんてんということで、このてんてんてんはきっと食べなさい食べなさいって言っても食べてくれないんでしょうね。はい、そしてこちらもなんですね、八尾市から、M さんいただいています。ありがとうございます。私は胃腸が弱くて便秘に悩んでおり、トイレのことが頭から離れず、旅行どころか遠出もままならず、毎日憂鬱な生活をしています。この度オリゴ糖が腸に良いとのことで、ぜひこの機会に希望いたします。海藻物語などもどちらで手に入るのかもう一つよくわからないので、説明よろしくお願いしますということでいただいています。他にも、岸和田市からは斉藤美智子さん、柏原市から堤純子さん、奈良県天理市から溝黒美智子さん、西宮市から本間美恵子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ便秘もね、これ複雑なんですけどね、
はい、
で基本的には先月のプレゼントのビートオリゴは大腸上部のビーズ菌を増やす働き、
大腸上部ですね、
うん、ただね、大腸のね前動運動が悪いっていうのは小腸にも原因がある人多いんですよね。
あ、うん、原因は一つじゃないんですね、
う
ん、
だからまあ乳酸菌生産物質とビートオリゴをこう一緒に使うとか、
はい、
あとまあセンナでお腹痛くなる人ね、センナ松あるいはセンナのお茶かもしれないけど、お茶はねかなり薄めに作ってね、
はい、
そこにオリゴ糖を入れて飲んでいくっていう方法もあるしね、うん、
ね、センナのお茶だとね、薄めたらだいぶ飲みやすくなりますよね。
そうですね、うんうん、それと海藻物語、まあビートルガもそうなんですけど、確か八尾の方ですよね、八尾の方ってね、はい、自然食品のお店なあんまりないんで、
はい、
まあ、大阪だったらね、例えば堺とかあるいはね、難波の高島屋さんとか、
高島屋さん、
うん、なんかには置いてるけど、で美容の健康センターの方に直接問い合わせすると、まあ、販売店をね教えてくれますので、はいはい、もしくはね直接最寄りのお店ない方はねお送りすることも可能ですね。
はい、美容ね健康センターはフリーダイヤルになっております。0120-131-043、0120-131-043の方にお電話いただけたらと思います。
はい、であとね、まあ、その便秘とか、まあ、病気の原因とかね、さまざまなこと言われるんですけどね、だから例えばストレスあるいは自律神経で便秘を起こすっていう先生もいらっしゃるんですけど、
はい、
で病気の原因ね、例えばね喫煙あるいは遺伝、うん、ストレス、自律神経、生活習慣、はい、老化現象、その他いろいろ言われるんだけど、まあ喫煙今ねいろいろ問題になってるけど、まあ、タバコ吸って病気になるんだったらね、タバコ吸ってる人はみんな病気になって当たり前なんですよね。
そうですね。
でもね、私のね、祖父母97歳も2人ともタバコ吸ってたし、
うん、
元気でね長生きしたんですよ。やっぱり食生活良かったよね。
で、
うん、それでね、あとね、喫煙者でね病気になる人ってね、お酒を飲む人多いんですけど、
うん、
でお酒のつまみがね肉とかね油物がねすごく多い人、これやっぱり病気のリスク高まりますよね。
アルコールでついついそういう食欲が湧いてしまいすぎるんですか ね、
うん、まあ好みの問題はねやっぱりね、食生活、それでね遺伝で病気になるっていう先生いらっしゃるけどね、遺伝で病気になるんだったらね若い頃とか幼少期に病気になるはずなんですよ、
はい、
でアメリカでね1700人の、まあ、100歳以上の長寿者とかね、若年層の方々全ての人のね遺伝子解析を行ってるんですよ、
はい、
で病気のリスク遺伝子に関してはね 基本的に差がなかったんだって。
あ、そうですか、う
ん、だから例えばね、がんを発症する遺伝子リスクが高くても100歳までがんにならなかった人も多数いるんですよ。
ということですよね、うん、
だから要するに病気はね、寿命を決めてるのはね、要するに病気のリスク遺伝子じゃなくて、やっぱりね、生活習慣、
やっぱり後天的なで、ね、うん、ことがあるってことですね。ね、
まあ、それだからまあストレス、うん、これはまあみんなあるんで、ただストレスに弱い人強い人って基本的にあるんだけど、
そうですね、メンタル弱い人いますから、う
ん、でストレスはね、うん、筋肉を緊張させて血液循環が悪化するから、まあ、血液循環不良ってね、病気の一つの要因なんですよね。で、まあ、要するに病気の一番の原因、食生活とやっぱりね、老化現象、
はい、
で特にね、食生活悪かったらね、体内の老廃物が蓄積して、例えば糖尿病とか高脂血症とか、まあ、血液循環が悪化する場合もあるし、で老化現象は血液と血管が減少していくんですよね、
はい、
でこれね、小腸の機能低下から起きていくんですけど、根本原因は、
うん、
でやっぱりこれね、血液が、ね、減って毛細血管としてともに減っていくと、全身の血流が悪くなるから病気の原因の一つになるんですけど、で、まあ、簡単に言うとね、病気の原因、血液の汚れと血液の循環不良、それによる体内酸素不足なんですね。
その3つ、
はい、でこれはね、3つの要素が大事なんですね。要するに心の問題と食事の問題と筋肉骨格の、まあ、体のバランスの調和、
はい
ね、この心食体の調和が大事なんですね。で心、まあ、精神面、これ神経使うと筋肉緊張して骨格の不整列が起きたりするし、
はい、
同時にね、腸管の前導運動が悪化して腸内細菌のバランスが悪くなる、それで血液汚れちゃうってことも言えるし、う
ん、めちゃくちゃ負の連鎖ですね、それね。
あとね、体ね、まあ、要するに冷えとかそんなんで、ね、要するに筋肉とか緊張すると骨格の不整列が起きて、でこれも血液循環悪くなるんですね、
うん、
で内臓機能も低下しちゃうし、だから側弯症なんかはさ、心臓を圧迫して肺活量も減少しちゃうしね、
は
あ、それからあとはですね、内臓下垂、ね、まあ、いわゆる胃下垂の人、内臓全体下がると、これもね、まあ、肺活量が、ね、減少する要因なんですよね、
うん、
で首のこりによって、ね、脳や視神経とか、ね、首から上の症状ばかりか、下肢の血液循環も悪くなって足の冷えなどにもつながるし、
うん、
あとね、食事の内容、ね、これも大事なんだけど、腸内フローラが悪化すると、もうお腹の中から、ね、食べたものが腐っていく、ね、腐敗菌が増えて、これが血液の汚れとか血液の異常を起こして血液循環不良になるんですね、
うん、
で、まあ、要するにね、血液循環悪くすると内臓機能低下しちゃうし、筋肉は酸素不足で収縮するし、それによって骨格の不整列、脳の機能も低下しちゃうんですね、
うん、そうなんですね。でも心と食と心食体それぞれが影響し合ってるってことなんですね、
うん、だから要するに、ね、血液をきれいにすること、まあ、きれいにするっていうよりも汚さないことやね、
はい、
あと血液循環を良くするためにどうしたらいいか考えること、
うん、
で血液循環良くなれば体内酸素量も増えるし、ね、そうなると自然治癒力が、まあ、働いて病気も治るわけよね、
うん、
で自然治癒力の原点、ね、これも私も30年ぐらい前から言ってきてるんだけど、
はい、
ね、要するに綺麗な血液が全身くまなく循環して栄養と酸素を全身の細胞に供給すること、
うん
ね、これしかないんですよ、
はい、
だから心の問題ね、まあ、大雑把に言うと、もうくよくよしない、
うん、
結論の出ない問題は長時間考えないこと、ね、あと、まあ、まあ、睡眠時間しっかりとることも大事だし、
はい
ね、それからね、周りに優しくすること、これすごく大事ですよね。
そうですね、
はい、
人に優しくすると自分にもまた何かね変わってきますもんね、は
い、であと体、まあ、筋肉骨格ね、これまあ適度な運動、ね、まあ、毛細血管を、ね、運動ってこう増やす働きもあるしね、
はい、
発汗は老廃物を排泄するし、でストレッチは筋肉を、ね、まあ、緩めて血液循環促進する働きありますよね、
うん、
あと食事は腸内で腐敗酸化する食品を控えること、
はい、
で腸内を発酵する食品を選んで、まあ、腸内フローラを健全に保つ、ね、まあ、一番和食が一番なんですけど、
はい、
で動物性食品と甘いもの、炒め物、揚げ物、高温調理、これはやっぱり控えめにすることですね。でご飯、発酵食品、野菜、海藻、根菜類、まあ、小魚とかね、まあ、そういったものをまあ毎日食べること大事ですよね、
はい、
で調理方法、煮る、炊く、蒸す、 ね、この3つで高温調理はまあ基本的に控えてね、これあの発がん性物質のアクリルアミドがね発生するんですね、で140度以下の調理が大事ですね。
はい、煮る炊く蒸すです。
炙れ料理とか肉を食べたら発酵食品と食物繊維を多く食べる。で肉を食べるんだったら焼肉よりは鍋物が おすすめですね。
しゃぶしゃぶなんか美味しいですよね。野菜もいっぱい食べられますから、
まあ、映画でもやってたよね、焼肉よりはタイタニックってね
炊いた肉の方がいいそうです、
でまあ、肉とか油物あるいはね糖尿病お酒を飲む人は毎食前の舞茸がおすすめですね。
そうですね、はい、はい、まあ、これをね皆さん気にして1年頑張っていただくとまた今年の年末もね元気に笑顔で過ごせるという ね、
そうですね、ことですね。今年も来年も再来年もね元気で笑顔で過ごしたいよね。
はい、始まったばかりですから、
はい、でまあね、もうあと 3日間しかないけどね、あの講演会ございますんで、
はい、はい、ぜひお話聞きに来てはいかがでしょうか。1月18日土曜日午後1時30分から3時30分までです。場所は大阪市中央区の結びガーデン3階にあります生殖協会講義室で行われます。こちらですね、大阪メトロ、地下鉄天満橋駅から歩いて10分ほどのところにあります。詳しいお問い合わせは結びガーデン、電話番号言いますよ、06-6945-0618、 繰り返します、06-6945-0618、結びガーデンまでお問い合わせください。
はい、それでねこれ生殖協会ってね、まあ、言葉だけで言うとね勘違いする人いると思うんで、ね、まあ、いろんな漢字があるからね、あの正しい食事の協会ですからね
そうですね、はい、正しい食事です。
そう、それでね、もう本当にね、まあ、体調不良何かね気になることある人、まあ、ぜひねお越しいただいて、まあ、個人的なご相談もね受け付けておりますのでね、でなんでね体調がね良くならなかったかっていうね多分原因が分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、まあ、3時30分以降に個人相談もしていただける、はい、ということですからね、はい、ぜひお越しください。ここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や体脂肪、肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。